がつけばあっという間に、今年も終わりを迎えてしまうわけですね。
まあ毎年のことですけどな。
はい。
あっという間です。
まあ一年の経過が早くなるっていうのはまあ俺たちぐらい年取っちゃえばね。
ね。
あっという間の話だと思うんですけれども。なんで一年を振り返るって言っても、まあ我々はね月2本ゲームをひたすらやっているっていうところもあれば、もちろんねプライベートでいろいろやってたりもしますけれども。まあ今年はちょっと裏でね、いろんなそのポッドキャストに関わる人たちと触れ合う機会をいただけたりだったりとかね。
あ、そうですな、う
ん。あとリモートに切り替わってから、俺とタさん久々に会ったりしながらね。
そうですね。
っていう形でのちょっとしたイベントごとはやらせていただいてはいたんですけれども、それとはさらにね、実は秘密裏にというか、これ実は昔のファーストシーズンの俺らを知ってる頃からしたときに、ガリガリの頃の俺を知ってる人何人かいるじゃない。
ああ、はい。
あの後、リバウンドして戻ってるんですけど、実はね。そこから、まあ、今年1年、まあ、半年ぐらいですけれども、まあ、忍者の任務を受けてから、で、東京帰ってきて、
はい。
せっかく体は作りの一環みたいな感じのことをやってたから、続けようと思ったんですよ。
おー、いいことじゃないですか。
はい。なんで、あの当時の体重よりまだ10キロ、15キロぐらい重いんだけど、それから、体を維持して、どんどん減量していこうと心に決めまして。
なるほど。
実はですね、あの時の体重の
半分に。
なら、死んじゃう。
なってねえか。
から、実はね、プラス、7、8キロぐらいまで落ちたんですよ。
お、はい。
なんで、今ですね、実は今年1年振り返るってなった時の、一番印象に残ってるのは、もともと自分の持ってた服を、全部買い替えないといけないっていう事件が実は発生してて。
なるほど。
そう。サイズが変わるぐらいまでのちょっと、ところまで到達できたんだなっていう感じなんですよ、実は。
あら、いいじゃないですか。
普通に古着屋行って、L サイズ、LL サイズを買ってどうにかできるぐらいまで実は、絞ったんですよ。
いいですな。
はい。まあ、ただそれがいつまで続けられるか分かんないですけどね。
そうか。
まあ、今後も続けていきたいなと思ってはいますけれども。
はい。
という形でありますけれども、まあ、タッサンはね、X でのね、そのゲームの進捗報告だったりとかっていろいろしてくださってはいますけれども、いわゆる、プライベートタイムでもさ、ゲームとかって他のゲームやってたりとかって今年しました？
ああ、やりましたよ。
あ、でもユニコーンオーバーロードやったもん
な。ユニコーン、一番やったユニコーンオーバーロードと、試練6。
ああ、そうね。その手で言うとプライベートタイムで、俺は逆にほとんどゲームって多分やらないんだよね、もう。
そっか。
まあ、一つのゲームに取り組むっていう時間に関しても中林にね、割いてる時間、以外では、まあゲームやらないことないけど、どっちかというとその中林でやるゲームを挑戦してる間に、その後その収録に向けてのさ、移動を見据えてのレポートも逆算して書いてたりするから、実際のところは2週間って言ってるけど、俺の実動時間ロケハンで使える。
10日ぐらいかい？
そうだね。なんですよ。で、収録前日に東京帰ってきて、で、その収録の準備して、みたいな感じで。
そうね。俺よりはまあ、時間少ないもんね。
まあなんか、それもそれで、その移動時間もね、今車で移動してたりしますけれども、まあその移動時間も楽しみながらみたいな感じでいろいろね、やらせていただいてはいたんですけれども、まあそういう意味でね、もともとなんつうか、インドア派ではないんだなっていうのはもう昔から思ってはいたけど。
はい。
そう、なんか、前はね、普通にずーっとなんか家でね、閉じこもってゲーム全然できてた人だったんですけど、なんかちょっとそういう意味でやっぱ体変わったのかなと思った自分もいたりするんだよね。
ああ、そうなのか。
逆に、中林を始めてから、
た
っさんめっちゃ頑張れやんってずっと今も変わらず持ってるからね。
あ、そう。
え、今年、何勝？
全勝。今年負けなしです、
その、伝説のチャンピオンみたいなの取るから、あなた今ね。まあ、そういう形で、そのやっぱね、俺とは違って、そのゲームにちゃんと挑戦するっていう形でずっと続けてきてくれてるじゃないですか。
あ、まあね。
そう。それという意味では、やっぱ意識の違いみたいなのもあったりはするとは思うんだけど、まあなんかそんな形で、その、実際にゲームとの向き合い方の差とかもあったりするとは思うわけ。
まあ、
うん。そう。そういう意味で言うと、まあ確かに、もっとやってよっていうね、ダメ出し来たりもするしね、俺まだね。
あ、そうかい？
やってないこともないけど、確かに、納得いかねえなっていうところで終わっちゃったことも結構あるから。
まあね。
まあでもそういうのも、なんかここでね、つぶさに報告していけたらなとは個人的に思ってもいますので、
ね。
まあでも来年も多分2025年変わらずに、やっていけるとは思いますので。
そうですな。
あと、いろんなところにね、また関わりに行けるような機会があれば、ぜひ我々、参加できそうなタイミングであれば参加させていただきたいと思っておりますので、皆さんちょっと仲良くしていただけたらなと思います。
お願いします。
はい。 番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。テレビゲーム仲間やし元気に行こう、笑顔と笑い声響き渡る、テレビゲームの仲間やし。
改めまして、中島貴文です。
小林哲也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今絶賛リプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
2024年、締めくくる最後のソフト238号店、こちらのソフトをご紹介します。
グラウンデッド。
超高難易度と噂のアクションゲーム。さあ、どんなゲームなんでしょう。お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
2024年ちょっとしたね、振り返りもお話しさせていただきましたけれども、まあ、締めくくられるからといって、2025年をね、迎える準備もしないといけないということで、
はい、
リスナーさんからリクエスト届いておりますね。
ウィーエーでまいります。こちらお名前ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中島さん、小林さん、ハッピーホリデー&ニューイヤーです。
はい。
年明けの配信ということで、昨年を振り返りますと、2024年は例年以上に様々なジャンルに挑戦されていた印象です。
うん。
私も新鮮なリクエストをと身が引き締まりますが、その前に溜まった積みゲーを消化しないことには送るアイディアも浮かばぬというもの。
ん？
キコーラもそうではないのか、うず高く積み重ねられた三田の試練、触れることも叶わぬ物語、うん、それらを切り崩すが騎士の誉れなのだろう。そういうわけで、
うん、
ダークソウル3、今年もよろしくお願いいたします。たっさんはトロコン済みとのことなので、何か縛りとまではいかずとも、コンセプトプレイなどはいかがでしょうか、ということでございます。
はい。だってさ、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、年始恒例となりました。
はい。
はい。
毎年恒例、うん、ダークソウル3がダイスのね、はい、候補の中に入ると
おいらっしゃいますね、もうね。
ダークソウル3ね。
うん。
このエルデンリングがものすごく評価をされた中の、ね、
うん。
フロムソフトウェアの歴史を紐解いていく回がそこそこね。
多いですな。
はい、うん。大統領になったりもしましたけれども。ね、ダークソウル、俺まあ2もね、中林でやったし、うん、1もやってますから。
やってます、やってます。
で、1はね、俺結構プライベートでもやってたんですよ、リマスタード買って。
おー、う
ん、まあ、うん、結構前の話なんですけど、うん、明確に3ってさ、うん、1、2と比較して何か変わったことってあるの？
なんかすごいスピーディーな印象があるんだよね。
て
ね、
自分の動きも早いってこと？
うん。
あ、そう。なんかさ、俺が知ってる限りで言うとさ、
うん、
Sとか動きながら飲めるって聞いた覚えがあるんだよな。
あ、そうそうそうそう、立ち止まらずに飲むね。
ってことはさ、うん、S と飲む間もさ、うん、そこの挙動をちゃんと気にしなさいよってことだよね。
あ、まあまあまあ。だからなんだろう、あの、ちょっとした攻撃なら避けながら飲めるみたいな感じ。うん。
ええー、何よ、俺のあの、とりあえず隙あらばパリーはもうできないんですか？
いや、できないことはないと思うよ。
あ、そう？
うん。
ちなみにでもダークソウル2はパリーめちゃくちゃ難しかった思い出しかないんだよね。
あー、そうか。
うん。
パリーってそんなしないからな
ね、あのね、みんなが、あの、俺のダークソウルのね、
うん、
いわゆるパリースタイルでやっていた頃のね、皆さんとお会いした時に、あなたはおかしいって何度言われたことがある。
なんだろうな、戦技ってものがつき始めて、
うん、
武器とか、それこそ盾とかに、
うん、
各々に固有のなんか技がくっついてる。
あー、うん、なるほどね。
そうそう、だから盾もパリーできるのとできないのがある。
あー、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
そうそうそう
そう。そうか、そうか。なんか装備品をちょっとずつ強化していくというよりは、うん、自分の肌に合う装備品を組み合わせて、アクションを、
そうだね。
強化していくってことなのか。
そんな印象。
そう、3は結局そのさ、中林毎年恒例になってるじゃないですか。
はい。
うん、もう中林で来る以外はやらんとこって思ってるのよね。
なるほど。
正直なところ。
じゃあもうね、今回になるのか、またあいつになるか。そうそうそう。わかりませんけども。
2026年になる可能性もあるし。いつ来るんでしょうね。
ダイス次第です。
はい。ということで、ラッテさんどうもね、
毎日。ありがとうございます。
ありがとうございます。ダイスのね、候補に入ってますので、エンディングお楽しみに。はい、
うん。
もう、お一方来てましたね。
はい、行きましょう。こちら、お名前、やべえやつ2号さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のご提案です。
はい。
無限回路。
おお。
デッサン人形のような何かを操作して目的地を目指すアクションパズル。デッサン人形くんは基本的に道なりに勝手に歩いているのですが、困ったことに道が途切れています。
うん、
そこでプレイヤーは視点を違う道と重ねるようにしてみると、なんと通れたではありませんか。
うん、
このゲームは錯視を利用し、実際とは異なるが、繋がっているように見えるようにすることで、デッサン人形くんを目的地に導くものです、
うん、
デッサン人形くんはオートでテクテク歩きますが一時停止させることも可能なのでじっくり考えることもできますとはいえ各ステージには時間制限があるのでそこはご注意を購入の際にはシリーズ作の次元回廊と間違わないように気をつけていただきたい所存まあ両方やっていただいてもいいんですがと
はい
はいいうことでございます
はいありがとうございます
うん。
なんだろうう
ん。
PSP 買った時に初めて買ったゲームが実は無限回路なんだよね。
ほうほうほうほう。
ただ、クリアまでやったかっつうとやってはいない。う
ん、お、難しいのかい？それとも。
なんかね。
多いのかい？
暇を潰したくて買ったんだよ。なんでパズル要素のあるやつ買ったんだけど。結構その後みんなでモンハン始めちゃったから。
ああ、そのタイミングだ。
そう。
あはい。
だもんで、うん、次のゲーム買うまでの間の穴埋めみたいな感じだったんだけど、なんかそんなに時間経たない間にモンハンを始めてしまったんだよね。
ああ、そっかそっか。
なんでルールとかは分かってるんだけど、
うん、
やりましたかっていうと、
うん、
すぐ積んじゃったっていうイメージ。
じゃあもう完全クリアを目標としてやるとしたら今回が初。
そうだね。
なるほど。
でもなんかね、
うん、
すげえセンスがね、
うんうん、
すげえセンスなんだよ。棒人間みたいなのをただただひたすらにこう歩いているのをゴールに持っていくだけのやつだから。
あ、でもね、本来繋がってない道だけど、角度を変えてみると繋がっているように見えるから。
そうそうそう。
そこを通れるようになるみたいなね。
そう、そういう類のゲームだから、うんうん、なんて言えばいいか、その、なんかちょっと錯覚を起こすから、
うんうんうん、
どう考えていけばいいのかなっていう、なんか頭の使い方そもそもがなんかパズルとも違うっていうイメージか。
あー、そうなのか。
うん。
なるほどな。
なんで、その、俺今回のグラウンデッドもそうだったんだけど、
うん、
自分が過去経験したことのないジャンルに触れるとどういう感覚を持つんだろうなっていう疑問が無限回路にもある。
ああ、なるほど。
そう。どんなゲームなのかっていうのもこの後ね、がっつりしていきますけれど、ちょっとね、その辺を気にして無限回路にもし決まった場合は、ちょっとそこを注目していただきたいかなと個人的に思ってますかね。
うん、
はい、ということで、やべえやつ2号さん、どうも
ありがとうございます。
ということで、ちょっと話に出しましたけれども、今回グラウンデッドはね、こんなゲームです。
テレビゲームの中林。
世界は広大で美しく、とても危険な場所。アリの大きさに縮められてしまったのなら、なおさらです。ひょんなことがきっかけで、アリほどの大きさに小さくされてしまった少年少女たち。プレイヤーはその一人となって、元の姿に戻るため、ウラニアを探索して行きます。Xbox ゲームスタジオが送るサバイバルアドベンチャー、グラウンデッド。2020年7月28日にアーリーアクセスを開始。約2年の時を経た、2022年9月27日に正式リリースとなった作品で、現在、任天堂スイッチや PlayStation 4以降でもプレイ可能となっております。4人のキャラクターから1人を選んで、わけもわからず小さくなってしまった謎を解明するために探索を開始。裏庭を進んでいくと、自分より大きな昆虫たち、蜂やテントウムシ、そして光線的で強敵となるクモが至るところで生活しており、プレイヤーに襲いかかってきます。普段であれば撃退もたやすいはずですが、同じ大きさになってしまったことにより、様々な苦難に立ち向かって行かねばなりません。プレイヤーは自分の体調、空腹度や喉の渇きなどに注意し、裏庭にあるものを駆使しながら食料や水分の調達、そして草や撃退した虫の一部を使って装備品を作ったりなど、いついかなる時も気が抜けない極限状況の中、生き延びるために、そして元の大きさに戻るために奮闘していきましょう。 元の世界に戻るため、まずは危険な裏庭で生き延びることが目的となる今作ですが、自分の身を守るために、まず基地や装備品を作る作業台、食料を作るための焚き火など、拠点を作っていく必要があり、そのための素材集めに没頭することになります。まずは草を刈り取るための刃物を作ったり、食料となるアブラムシやゾウムシを駆除して肉を手に入れたりなど、やらなければならないことはたくさんあります。多くの素材を集めてアイテムを作り、建築をしながら元の姿に戻るためのヒントを探していきましょう。立ちはだかる虫たちは非常に強く、近づいただけで襲ってくる虫も多く、特に雲に遭遇してしまった場合は逃げることも視野に入れなければなりません。少しずつアイテムを集め、より良いアイテムを作って行きながら標的に立ち向かって行きましょう。発売後、2000万人を超えるプレイヤーを生み出したサバイバルアドベンチャー、グラウンデッド。一人で進めるもよし、最大4人で協力するもよしの幅広い作品となっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
まあ、今年を締めくくるグランデッド、はい、なぜ決まったのか、
はい、
ね、せっかくですから、コメントご紹介いたします。
うい、
高見知恵さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
え、どんなものでもいいの？ではスチーム人気高いにもかかわらず、うん、クリア率が低いと噂のグラウンデッドでっていうコメントが YouTube ミュージックの方から届いております、う
ん、はい、
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして、
うん。
これを決まったきっかけにさ、
はい。
ピスケさんからもなんか、リプレイ来てましたね、X で。
あ、来てましたね。はい。
確認しました。
しました。
はい。じゃあ、こちらも紹介します。
はい。
次回、グラウンデッド。
うん。
昨日クリアしました。
はい。
めちゃくちゃ難しかったですが、友人がとてもうまく立ち回ってくれて、僕はほぼついていくだけの形でした。
ああ、マルチで。
はい。一人でのクリアはちょっと今でも難しいと思います。
なるほど。
お二人のプレイ感想を楽しみにしております。
うん、
こちら頂戴しております。ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
で、
はい。
ぶっちゃけた話をします。
はい。
俺いろいろこれ調べて、まあ、レポートをお送りして、まあ、皆さんお聞きになってると思うんですけれども、
はい。
全世界2000万人がプレイしているゲームなのに、
うん。
俺存在知らなかったんですよ。
Me too でございます。
これ、はい、本当でもやっぱ業界変わってんなって思うわけ、
うん、
リアルな話、
うんうんうん、
その全世界何万人プレイしましたって、まあ CM とかで使われたりする文言ではあるけど、うんうんうん、ここまで自分がアンテナを広げてないと知ることすらないのやっていう、
そうね、
のはあったわけ、
ね、確かに。
で、実際プレイしてみてっていうのは、まあ俺が話すよりも、
うん、
この高難易度だっていうことを実際に皆さん承知の上でプレイしているわけで、うん、
はいはい、
で、あなたね、うん、全品でやって、
ね、
エンディング到達したわけで、
ね、終わりましたね、はい。
実際どうだったの？
まあ、結論から言うと難しくはなかったです。
ええ、うん、どういうことそれ？ちなみに、うん、俺は、その難しいか難しくないかっていう選別で言うと、
うん、
めっちゃ難しかったんですよ。
なるほど。
なぜかというと、
はい、
この手のゲームを一回もやったことがないから。
ああ、そっかそっか。
その、なんつうか、みんながその経験あるであろう、うん、マインクラフトだとか、
うんうんうん、
いわゆるサンドボックス系テラリアとか、
はいはい。
俺これ一個もやったことないのよ。
ああ、なるほどな。
なんで、
うん、
いきなり自分が小さくなってます。
うん、
で、そこら辺にあってる素材集めて拠点作ります、アイテム作ります、
うんうん。
で、そこら辺にいる敵を倒してそれを素材にしますって、なんもやったことないわけ。
ああ、俺はある程度ノウハウあるからだな。
だから、
うん、
そもそもこのゲーム何すんのってなったの、本当に。
ああ、そっかそっか。
そう、うん。何をすれば、じゃあこれはちゃんと先に進めるの、いやとかさ。
うんうんうん、
う
ん。
そういうの本当ずーっとわかんないまんま、暗中模索のまんまやってたから。
まあこれもね、例によって例のごとく、
うん、
最初から説明はないからね。
まあ、その方が、のめり込みやすいってのもあるし、うん、マルチできるからっていうのもあるから、う
ん
う
ん、まあね。
プレイヤー感で教えてもらうっていうのも重要なわけじゃない、うんうん、その点で言うと、それすらもなかったから。
ああ、
そもそもだって俺今移住先 Wi-Fi すら繋がってないからね、うん。
ソロでございます。
そうそうそう。だもんで、
うん、
リアルな話、プレイ時間10時間ぐらいしか多分できてないと思うんだけど。
ああ、そうなのか。
どこまで進んだかとか説明ができない。
もう最初も最初だろうね、きっとね。
うん。うん。なんかね、ぶっ壊れてるロボット見つけて、チップ集めてきなさいとは言われた。
あ、もう、触りの部分ですね。
そこまで行って、はい、
うん。
いろんなところ歩きに行って、とりあえず探しに行って研究所いくつかついて、
うんうんうん。
そこら中にいる蜘蛛に、
うん。
何回も何回も襲われて、死亡したって出て戻されてを何回も繰り返してた。
奴らはすごい襲ってくるからね。
はい。
うん。
まあそんな感じの結果だったんだけど、
はい。
その、いわゆるその、ノウハウ的な話っていうと、うん、これって、うん、多分本当プレイスタイルあると思うのよ。
うんうんうん、
まあ前回も話したけど、
うん、
その、ショートカットしがちな俺と、一個一個堅実に進めるって言ったら、絶対タッサンの方がこの手のゲームのノウハウは多分持ってるわけじゃない。
ああ、そうね。
その、素材を集めようにも、その素材を、集めた後の素材を置いとける場所とかもないじゃん。だからそれを作っていってみたいな感じでさ。
うん、そうそう、それ入れるような箱を作ってみたいなね。
そうそうそう、うん、そのちょこちょことそうやって堅実に、
うんうん、
その拠点を点々としながらシナリオを進めていくっていう類のアクションゲームだと思うんだけど。
あー、これもね、多分人によって様々で、
うん、
進んだ先々に拠点作る人と、
うん、
一個大きなの作って、うん、そこに行ったり来たりするタイプといると思うんだ。
はいはいはい、はい、
うん。俺行ったり来たりするタイプなんだけど。
あ、もう拠点はもうここって決めておく。
そう、ここって決めたら、その目的地遠くても、
うん、
そこを中心にして行ったり来たりする。
はいはいはい。
まあ、だから時間はかかるよね。
これってさ、うん、この手のゲームってファストトラベルとかってあるの？
これはない。
あ、これはないんだ、うん。なるほどね。そう、そういうのもわからないから、
うんうん、
だから俺はとりあえずその辺で集められる素材で、作れる拠点を作って、みたいな感じで行って、でもその辺に草の板取れなかったらさ、
うん、
そもそもテント作れなかったりするわけじゃん。
あ、そうそうそうそう。
だから、うん、拠点をどうするかとかっていうことの頭も回らないのよ。う
ん、あー、なるほどね。
そう。だから、そういう意味で言うと、
うん、
本当になんだろう、この、やったらいいことっていうか、ちゃんと命令出てるんだけど、それを済ませるために、わしゃ何をすればええのやっていう状態だったの、ずっと。
ああ、そう、最終的にやるべきことは教えてくれるけど、
うん、
それをやるために、じゃあ一体何をしたらいいんでしょうってね。
っていうところの、ベクトルがずーっとふわふわしてたんだよね。うんうん、
ああ、それも多分ね、うん、人それぞれなんだよ、やっぱな。
うん、うん。
うん、
だそういう意味でのアクション的な自由度とかもあるから、
うん、
そういう意味で言ったら、慣れたら絶対楽しいんだろうなと思うんだけど。
そうそう。楽しいけども、時間は持ってかれるよ。
そう、っていう感じだとは思うね。
う
ん、
そうそうそう
まあ、すごいそういう意味で言って、
うん、
新しい体験したわ、とは思ったんだけど。
ぜひ継続してやっていただきたいんですけどもね。
うん。とりあえずね、うん、一番怖くない蜘蛛っていうね、
うんうん、
設定にしたらね、
うん、
ただただ足がないね、ファンシーな丸二つだけになったんだよ。
なんか雪だるまを横にしたようなやつが
さ。そうそうそう、うん。足ねえからさ、攻撃モーション読めねえしさ。
ダメじゃないか。
すげえゲームだな、これとは思ったけど。
かえって不利になってるじゃないか。
で、あともう一個やってほしいのは、
うん、
あそこまでそうやってファンシーできるんだったら、
うん、
他のも変えさせてくれとも思ったよ、虫苦手な俺からすれば。
そういえば、雲だけだよね、変えれんのね。
そうなの、
うん。
だから一番最初にテントウムシ見た時で結構ビビったからね。
テントウムシ可愛いじゃない。
いや、いや、だから見慣れれば大丈夫なんですよ。
うんうんうん、
その見慣れるまでの、ガサガサって出た時にやっぱ見えるのが虫っていうのはでかいのよ俺
なんか。あ、そっか。
まあそういうのもあったりはしたけど、うんうん、そういう意味で言うとだからその前評判的になんかすごい、
うん、
なんかこの距離感を取ってしまった俺が反省かなっていうのが今回のまとめになるのかなって思ってたりはするけど、まあ実際たくさんね楽しんでエンディングまで行ったというお話ですのでね、
うん、
皆さんぜひちょっとチェックしてみていただけたらなと思います。
テレビゲームの中林、
Xbox ゲームスタジオ内のチーム、オブシディアンエンターテインメントでは、本作開発時、別作品、アウターワールドの開発も行っており、大半はアウターワールドに取り組んでおり、今作の開始時は、13人ほどの小規模のチームでの開発であったと言われております。Xbox ゲームスタジオ傘下に入る前から、グラウンデッドの開発はスタートしていたとされ、2019年11月に制作発表、後の2020年にアーリーアクセスの開始、紆余曲折あり2022年に正式リリースの運びとなりました。アーリーアクセスから約半年の間で約500万人が参加した話題の作品となり、現在では各種プラットフォームでプレイが可能になり、日本語版のリリースも開始されるなど、まさに全世界にプレイヤーが存在する人気作品となっております。開発チームは今作のモチーフに映画バグズライフやミクロキッズなどからインスピレーションを得ていたと語り、今作の重要な要素、大きな昆虫たちを数多く登場させるため、 昆虫の研究も多くしていたと答えています。本作は広大なオープンワールドを舞台にしていますが、ゲーム内の実際のフィールドはとある裏庭と非常に狭い範囲での世界となっており、広さをしっかり感じながらも自分が小さくなっていると実感させてくれる描写が随所に存在します。大きな虫はもちろん、水の一滴が喉を潤すには十分な量であったり、葉っぱの上に当たり前のように乗ったり、果ては誰かが捨てた空き缶から美味しいジュースが滴り落ちたりなど、現在のオープンワールドジャンルでは見られないアイテムがたくさん登場します。裏庭を舞台にした理由は、開発者曰く身近で親しみやすい世界であること、そして裏庭という存在そのものが実物よりも大きなものであるという感覚があった、そして小さくなったことで本当の危機感が演出できるのではないかと思ったとのこと。そんなグラウンデッドのディレクターは本作の世界をテーマパークに例えており、より面白い世界を作るためたくさんの場所を作ったといいます。そしてオブシディアンエンターテインメントがかねてより注力していた記憶に残るストーリーが本作でも重要だと答えております。自由度の高いサバイバルアクションと真相に迫るストーリーを存分に楽しんでみてはいかがでしょうか。全世界でプレイヤーが存在するグラウンデッド、現在アニメシリーズも制作中であるとのこと。まだまだこの世界に没入する人は増えていくことでしょう。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
テレビで村からやし元気に行こう、笑顔と笑い声響き渡る。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さて次回239号店、2025年一発目、こちらでございます。
はい、
ダークソウル3。なんかあれだね、
きたー、
ちょっと寂しさを感じるね。
なんでやねん。あー、決まりましたか、とうとう。
とうとう来ちゃったね。
はい、ということで、うん、ダークソウルのシリーズ3部作、はい、中林完結編をとうとう、2025年迎えることが決まったわけですね。うん、はい、ということで、はい、ダークソウル3、どんなゲームなのか、俺ほんとわかんないんでね。
おー、楽しんでください。
はい、はい、楽しめるだけの難易度かどうかわかりませんけれども。
そうね。
はい、ということでね、2024年がこちらの238号店で、終了となるわけでございますけれども、本年もね、一年皆さん大変お世話になりました。
ありがとうございました。
はい、2025年も変わらず、こんな感じの
ゲームいいと思います。
はい、まあ、いい意味で、適当な二人で、お送りしていきたいなと思っておりますので、ね、また今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただ、ちょっと一言だけ言わせてくれ。これ2025年初って言いますけれども、俺らがプレイするのは2024年中なんだよ、しかも俺。
そうなんだよな。これでは年越さないんだよ。
なんで、まだ年明けた感、ゼロなんで。
ゼロです。まだね、はい、12月の頭の方でございます。
はい。はい、なので、1月に皆様に明けましておめでとうございますって出てきますけど、その時はまだ2024年中の、
そういうことです。
あの時間軸の私たちだと思ってください。はい、そうです。どんな感じのね、支給力になるかまだわかりませんけれども、ぜひ今後ともお付き合いいただければと思います。そして、株式会社アルファが、販売しております、テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾、まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方も、チェックお願いいたします。
お願いします。
そして、X の公式アカウントございます。ぜひそちらの方もチェックお願いをいたします。さあ、それでは、今からちょっとドキがムネムネしているのをちょっと抑えながらね、頑張っていきたいと思いますけれども、はい、2025年一発目、ダークソウル3でお会いいたしましょう。お送りしたのは、中島貴文と、
小林達也でした。
ゲームは何にしようかな。レトロゲーム。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。